店主の読書会、11月4週目最後ですね、はい、今月の、今月のテーマは和尾石黒とノーベル文学賞というところでお話ししてきましたが、結構ね今回の受賞者っていろいろ話題に特に日本ではなりやすくて、うん、まあその人種とか国籍云々の部分もありますし、まあ実際に作家としても特徴のある方でしたからね、話題にはいろいろされやすかったんだなと思いますけども、書店さんでもだいぶ動いてますよね。
実際にあの、ね、ベストセラーの方に入っている感じがしますね、
うん、そうですね。どうしても昨年の僕ディランとかが本で売るのは難しい、だいぶ今年の書店員さんはありがたくやってるんじゃないかと思いますけど、うん
店員さんもね、さっき名前が覚えやすいって話してましたけど、覚えやすいですもんね、店員さんも。
まあそうですね、それはありますね、うん、ちょっとロシア人とかね、そうちょっと無邪気ですもんね、あのよくあるじゃないですか、ね、本屋あるある、
うん、
あのお客さんが間違えて、ね、お客さんが間違えてくるパターンでいうと、これはそんなにないかも
しれない。うんうんうん、分かんない。
で、なんかこれも割とこう小説やから、こう置く場所も分かりやすいっていうか、本当に何回も持ち出したらダメですけど、スベトラーナさんはこうどこの棚にあんのかな的な感じもあるじゃないですか。下手したら小さい書店さんとかね、ないその仕入れも迷うところでしょ、うん、そのノンフィクションかどうかみたいな、戦争のとか、これだと割とね、うちも近くの本屋さんでもこう文庫コーナーすごいちょびっとやけど、机の上に石黒コーナーがあって、あ、やっぱこういう場所でもちゃんとフェアやるんやっていう風に思ったりしましたし、今年はね割と本屋さんが喜ぶ、日本の本屋さんも喜ぶノーベル文学賞でしたよね
謎のまとめ
謎のまとめ。
じゃあ僕はノーベル
本屋さんも喜ばないノーベル文学賞とか、
ノーベル文学賞のね話を少ししたいなと思っていて、あのおすすめの本が何冊かが適当にあの説明します。あの吉田書店というところから出てるノーベル賞、ノーベル文学賞、文芸共和国を目指してっていう2300円の本がありまして、これがあれですね、1901年受賞のプリドムからボブ・デュランまでを完全収録して、解説したりですね、
すごい、
ノーベル文学賞ってどういう形でできたのみたいな、そもそもこれを課題文にしろみたいな本です。あのスウェーデンにあるこのノーベルアカデミーみたいなアカデミーがあるんですけど、そこの成り立ちから最初の何年かはどうやって運営されてたとか、その中で、まあ、やはり政治的な問題っていうのはね、いろんな国をまたいで賞を出したりするんで、いろいろ問題があったり、あとは文学者以外をどうやって出すかみたいな、結構あのベルク哲学とかね、いや文学というよりは哲学者とかが受賞したりしてる例もいくつかあったりするので、まあ、そういうのとか、あの長い歴史の中に何度かその大きい戦争があったり挟んだりしてるので、その時期どうなのかとか、まあ、そういうことをすごい細かく書いてる本がありますので、ぜひ面白いので興味がある人は読んでほしいと。でそれはちょっとこうでか、あ、なんだ、強い本なんですよ、うん、
強い
本なんですね。強いか弱いかで話しますから
ね。
ちょっと優しい本がもう一個ありまして、ノーベル文学賞に最も近い作家たち、今読みたい38人の素顔と作品っていう本がありまして、
誰も優しいですね。
これはね、あの村上春樹からボブ・デュランまで、でどこに間何入ってるのみたいな
そのそうねどこにスタート地点かわからない
ですねこれすごいのはボブ・デュランって書いてあるんですけど、これ2014年の本なんです。
あ、すごい。
ちょっと前に話題になりましたよね、
この本は。その、この今2004年からかなり当たってるんですよ。ここで紹介されてる38人の中の人が次々取ってる。これ読んどくと、その飲み会とかで、来年のノーベル賞の候補作ぐらいは当てれるというか、なんとなく38人覚えておけば
数石黒もそ
こに載ってました、載ってました。
すごい。
どこから出て
るんですか？38人、これは少ない。
星月社さんから出てます、
ね。ああ、
青い月の、はい、会社ですね。
いずれにしてもちょっとマイナーな出版社ではありますけど、ね、
そうですね。出版社さんとしてはそうなんですけど、
しっかりしてる。
はい、著者はあの翻訳とかで有名な、
ああ、素晴らしい、
渡航浩二さんを筆頭に、結構いろんな大学で勤められている外国文学に造詣の深い人たちですかね、はい、が書かれてたりして、一人一作品みたいな感じでいろんな作家さんがこう紹介していると うんうんうん、あとあの実はノーベル文学賞以外にも文学賞というのは世界にいっぱいありまして、うんうん、日本では芥川賞ね、直木賞というのがこう本屋で話題になるんですけど、うん、あと今回 の, あの活動し、ね、石黒の話でそうあの物価賞でしたっけ、イギリス最大というか、うん、
名誉ですね、物価賞ですね
とかっていうのが出てたと思うんですけども、そういうのをこうまとめた世界の八大文学賞っていうあの本がありまして、これ本当世界の八大文学賞を紹介してどういう傾向があるかとか、今までどういう人が取ってきたかとか、あとは賞金が1億円超えるものもあればもう賞金はないみたいなものも、まあ名誉みたいなものもあるとか、そういうまああの結構深い話からどっちかっていうとこう本当飲み屋でこう話題になるようなトークネタになるような話も書いてある。
これも徳光さんの本だよね。
あ、そうですね、
徳光さん、徳光さん、
徳光さんが中心に、やられていて、まあ、これはね対談形式になってたりするので結構読みやすいと思います。
立冬社だったかな、
これ立冬社ですね、
立冬社という出版社だ
った し、という感じで
これも最近の本なんでね、
3冊、3冊紹介して、はい、紹介しました。この辺読んどくともうノーベ来年からもうノーベル賞で、うん、村上春樹だとねことだけを言わなくなると、
なるほど、
他にもいるぞと、
これは非常に大切なことですね。
そうなんです、
別に、はい、実際に日本人の作家さんで今まで撮ったのっていうのはまだ3人とか、
日本人で言うと川端康成と
大江健三郎、
2人ですね。
あ、2人だけですかね、作家としては、
うん、あの候補には何人か入ってたっていうのは、うん、あの後ほどのデータで出てる、うん、
まあそんなもんですからね、日本の
作家さんがやっぱりそのまあさっきの国籍の話じゃないけど、うん、やっぱりそのアジアでとか世界でいうとね、こうアジア圏、うん、なんとか圏っていう見方もあるので、うん、中国の方が撮ったりしてるとやっぱりしばらく日本はないかなとかっていうような配慮はあるみたいな。
あ、そうです、まあある意味政治的な
開催地
域、ね、やっぱりまああとはね、その紛争地域とかで書かれてる人とかをやっぱ優先というか、はいはい、そこの声っていうのをこうあるので、まあ、そういうのは配慮はあるのかもしれない
です、ね。まあ、ある意味ノーベル賞の特徴ですよね、
まあ、そうですね、政治的な、ね、ものがどうしても関わってくる。
なんか和尾渋郎さんもだからなんか日本人枠に入るかもしれないから来年は村上春樹ないなみたいな話もあったり
難しいところ
、あったんですけど、でもそれこそ本当に和尾渋郎さん日本人に入れちゃっていいのみたいな、
まあでもだからそんなこと言うのは僕は多分日本人だけだと思うので、
う
ん、
まあそうですよね、う
ん、ある意味そういう差別をっていう意味で逆張りで村上春樹さんとかあるかもしれないし、うちに村上さんだけが入ってるわけじゃない可能性があるので、他にも日本 の, あのそういう作家さんって全然いっぱいいるので、実際はこの人も取れそうだなみたいな、その世界で、ね、読まれてるって意味だとどうしても翻訳されてる量でいうと確かに村上春樹っていうのは大きいですけど、なので
彼の受賞はもうご本人よりファンが望んでる感じなんですかね。
まあ取ったら嬉しいでしょうね。
そりゃまあ、
僕はあのみんなでバカにされながら、あのメタルギアソリッドっていう、はい、ゲームがあるんですけど、それ の, あの作品を監督してる小島秀夫っていう、うん、まあ、小島監督と通称呼ばれてる人がいるんですけど、はい、まあ、彼が僕はノーベル文学賞を次取ると、はい、音楽行ったじゃないですか、
はいはいはい、
もうゲーム監督、もうメタルギアソリッド何作売れてんだと、全世界で2000何百万本みたいな、本の数で言ってそんな売れてる人いないわけですよ。あれは全部比較の話とか、要は核を放棄する
平和の話だから、
その戦争する側から見てこうどう体験することによって戦争って良くないよねっていう話をずっとやってる人なんで、まあ、ただあれはどこに権利があるのかなっていろんな問題があるのはある、まあ、
ご本人は退社されてるね、もうね、
ノベライズ版も出てはいますけどもね、
伊藤計画のノベライズ版も出てるんで、皆さん
そこ疲れた方がもうなくなってしまう、
僕はだからそこ行ったらいいんじゃないかなって僕はずっと推してるんで、まあまあ50年以内に撮ってもらって、あの時、ね、これ音源残ってればね、
そうそうそう、あの時に言うけど小島秀夫だと
僕3年前ぐらいからずっと言ってるからみんなにバカにされながら言ってるから、
まあでもありえない話じゃん、ね、ゲームのいわゆる世界流通量っていうのはもうある意味音楽に
まあ日本も強いし
なってるところもあるので、
まあ、そんなことを言いながらも、なんかどうですか、言い残したこととか、
なんか11月の、
なんか告知関係とかもそろそろいい、
12月の
11月あ、まあ、
12月の
11月12月、ね、まあ年末に向けてなんか
12月の9日に忘年会をやります、
はい、ライオン堂で
ぜひ来てください
どなたでも
来てください、
はい、
本屋さんを集めてみんなでね、
いいですね、
本屋さん集めてるわけじゃないんですけどまあ誰でも集まれる忘年会をやります。すでに5人ぐらい予約が入ってますので、ね、暇かっつってはい、まああとは皆さんそれぞれホームページ見る感じですかね。
そうですね、
私は
何かありますか。
はい、多分11月か12月に今年の夏にひどねこブックスさんの、うん、あのひどねこブックスさんとあの今インスタで2700人ぐらいフォロワーがいる絵本を紹介している中学生の女の子がいるんですけど、その子とひどねこさんで対談をしたんですね、今年の夏、8月末に夏休みの時に、はいはいはい、その、 あの対談を11月か12月ぐらいにはアップしようと思っているので、よかったらホームページ遊びに来てください。
何の役のホームページでアップされる
記事として。
なるほど。
今はその中学生の女の子のまー、あ、ちゃんって言うんですけど、まー、あ、ちゃんとそのお母さんにインタビューした記事が載ってますので、そちらもよかったら。すごい人気で2700人もフォロワーさんがいて、自分が幼少期に読み聞かせしてもらったのがすごい支えになってるからって言って、毎朝今絵本を紹介してる子なんですよね。でそれがすごい人気が人気を呼んで、
すごい
なんですけど、私もすごいファンでっていうので、はい、
知らない情報ありますね、
はい、
すごい。
そう、
他に大丈夫ですか。
次は11月の18日の土曜日。
これ放送終わってますね。
残念。4回目だからな。
4回目だから。やっぱ一週目に言うべきかな。
あとで別撮りして一週目
につ
なげて。
盛況に終わりました。
盛況
のうちに終わりました。300人ぐらい詰めかけて。
よかったよかった。あ、
ちなみに何のイベントやられてますか。次回の
これ毎月や実は開催してる するんですけど、まあ活版印刷に。携わってる方を毎月お招きをしてお話を伺うというのを、う
んうん、じゃあ12月もある
んですね。そうだ、 10月、11月、12月という形でやっていて、まあ、それをあの、まあまあ、記録にとってちゃんと記録にとって、まあ文字映像できれば動画、動画にも撮ってちょっと残してちょっとまとめたいなっていうのがあって、そういう活動を継続的に続けています。続けます。
はい、そんな感じですかね。
そんな感じですかね、はい、あ、僕特に告知ないんですけど、あれです、あの国籍問題について最近とても良い、そう急にね、急に差し込むけど
最後に
山際淳二っていうあのスポーツノンフィクションで超有名な人の野球だけ集めたアンソロジーみたいなのが最近、うん、あれほとんど絶版なんですけど、山際淳二実は今
エナス29
っていう角川から新書で出まして、
はい、最近私も知りました。
あれは素晴らしいんですけど、中にあの異邦人たちの展覧試合っていう作品が入ってまして、まあ、それは結局あの日系2世になるのかな、戦前にハワイで生まれたで野球をするために日本に来て、人たちと、うん、あの初めて天皇が野球を見に来るっていう展覧試合、うん、中島茂雄が最後ホームラン打って、うん、終わるっていう伝説的なあの試合を絡めて、うん、彼の国籍とか、うん、日本戦中でハワイで生まれて日本に来た日本人が戦中でどのように過ごしていたかっていうのをすごく、まあ、これも情緒的に描き出した超名作ノンフィクションなので、ぜひこれは最近やっと復刊というかね、読める形になったので、そうそう、山際淳二ともとも読んでほしいなというのを突っ込みたかっただけです。
はい、
野球の話、
僕、スーベニアも特にイベントを今のところ予定はしてないんですけども、まあ、さっき、ね、2週目あたりに言ってたんですかね、こじんまりとした読書会なんかはあの近所にお住まいの方で常連の人とかが増えてきたら相談しながらやっていきたいなと思います。あとは実はうちのお店って、表のところがお店閉めるとき白いスクリーンを下げてるんですけども、はい、このスクリーンにちょっと映像を投影して鑑賞会なんかできればいいかなと思っていて、まあ、映像作品作ってる方でもしぜひって方がいたらお声掛けいただければ。ちなみにスーベニア店主の趣味で好きな映画は、シックスストリングサムライです。
へ
え、はい、伝わらない、
検索してください。
全然わかんなかった
。いつの映画ですか。
年代忘れましたけど、
カラーの、
アメリカの映画で、
アメリカ、
はい、 一応日本でも公開されました。
ライオン堂12月に映画上映会やるんで、おへこれもスベトラーナーって気がする。
あ、そうな、じゃあノンフィクション、
ノンフィクション、うん、あじゃなくてあのたまたま人の名前がね、
あ全然関係ない
関係ない違う、
そうなんだ、映像作品なんかあるんだと思ってしまう。
あのドセスキーの、うん、あの第五長編を翻訳してる方がいるんですよ、うん、女性で、で人生かけて全部翻訳するんだっていう女の人がいる、はい、その人の、まあ、反省を、反省でもないかな、うん、あの挑戦をと撮ったとても素敵なドキュメンタリーがあるんですけど、うん、それをちょっとマジで借りて、うんうん、赤字覚悟で、うん、計算ミスに赤字覚悟で、
いや映画ね一回自習ですけど結構お金かかるんですよね、
うち15人ぐらいしか入んないから、さすがにうちで3000円とか取れないじゃないですか、普通の名画座で1000円とかなのに、まあ、まあ、赤字覚悟だけどみんなで見たい、まあ、今読書会でそのドセスキーの長編全部読むイベントをやったりしてるので、うん、まあ、それの、まあ、お礼も込みなんですけど、ね、まあ、そんなこともやるので、
はい、よろしくお願いします。こんなところで見せ、はい、よろしいですかね、
はい、
はい、では、11月の店主の読書会以上でございます。
お疲れ様でございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
さらば良いお年を。
あと一つ。